松葉智樹のラジオザ・ノービス。こんにちは、こんばんは、松葉智樹です。今週もラジオザ・ノービスしっかり更新していきたいと思ってますと。先週じゃないね、おととい、先おとといぐらいに初めて名古屋に行ってきて、でスクールオブアナライジング&スカウティングっていう、ASアナライジングスタッフにいろいろなことを教えるっていう活動なんですけど、それで呼んでいただいて初めて名古屋に行ったんですけど、名古屋ね、食が有名ですよね。なんだっけ、小倉トーストとかひつまぶしとかヤバトンとかね、名古屋のもので美味しいんだと思うんですけど、僕はうなぎが食べれなくて、なんだろうな、これもう全然誰にも伝わらないんですけど、うなぎってこう生き物としてちょっと生きる意志というか、まさしくこの勢力なんですけど、その生きる力がちょっと強すぎて、で僕って生きる力が全然ないんですよ、その生物として、ね、ご飯も全然食べないですし、でその、ま、負けるんですよ、その当たっちゃうというか、うなぎの生きる力、死んだるうなぎの生きる力にこう負けちゃうんで、そう、うなぎを食べると絶対戻しちゃったりとか下痢になったりとかしてね、だからうなぎが食べれないっていうのもあって、で今回名古屋行って結構時間がカツカツだったんで、行って本当に講義して帰るみたいな、それだけの工程だったんで、本当ね、タリーズでロイヤルミルクティーを飲んだぐらいのもんでね、本当名古屋らしいことは何もしてないんですけどね。でも来週もありがたいことに名古屋にでね、講義をする予定をいただいているので、はい、来週行った時はもうちょっと予定を組んでね、ヤバトンとかは食べれるんで、一回食べて帰ってこようかなとは思ってますと。はい。で、今日はですね、題しまして、質問、間違えた。ちゃんとやろう。はい。今日は題しましてですね、質問回答スペシャルということでですね、第2回目にして、ね、いきなり企画会というか、はい。なんで今日はちょっと曲も流せないというか流さないので、そこは、先に言っておきますと。で、どうしてこうね、2回目のくせに企画会、なんかスペシャルとか言ってるけど、みたいな感じなのかというと、先週もお話しした通り、その質問箱を設置してあって、質問をたくさんいただいたんですけど、ツイッターでたまに文字でね、返せるものは返したりっていうかは、とかはしてるんですけど、言葉をね、こう、きれいに整えて返信するっていうのも結構大変な作業というか、話の中で回答できればいいなと思って、ラジオの形で回答してるっていうのもあるんですけど、ちょっといただいた質問がたくさんあって、それを放置しているのもすごく申し訳ないなという思いがあったんで、今日は質問箱の質問を一挙に清算させようということでやっていこうと思います。なんで、全然質問返ってこないなとか思ってた人も今日、今から返すので、ぜひ聞いていただければっていうのと、あとはね、全然関係ない質問とか、知らないこともついでに知れるということでね、それはそれで、知識を得るというか、知らないことを知る機会としていいのではないのでしょうか。今日もだいたい40分、45分ぐらいお話ししていくので、ぜひ最後までお付き合いください。今日は質問回答スペシャル。改めまして自己紹介しておきましょう。松葉智樹と言いまして、現在大学に通いながら社会人のアメリカンフットボールのコーチをやっております。詳しくはブログ、ツイッター等を見てもらえればと思いますので、ぜひフォロー、お気に入り等の、これ毎回言えないこれ、ね、お気に入り登録等よろしくお願いします。では早速質問に答えていきましょう。最初はこれかな。ちょっと選んでというか上からザーッといくんでいきましょうかね。質問いただきました。ありがとうございます。 とてもアバウトな質問になってしまうのですが、今シーズン NFL で暴れたレイブンズオフェンスの強みと、自分ならこう止めるみたいなのがあれば、現役オフェンスコーディネーターの立場から解説していただきたいです。なるほど。さっき見ました。レイブンズ対タイタンズのプレイオフ。ね、結果言うんで、皆さん、ね、知らない人は、ここで聞くのやめてもらった方がいいと思うんですけど。いやー、まあ、こう止めるみたいなのはね、もうタイタンズに聞いた方がいいのかなとも思いますけど、そんなにこうじっくり見てるわけじゃないんで、本当雑感になるんですけど、レイブンズオフェンスがすごくいいなと思うのは、逃げのオプションとしてクォーターバックを走らせてないところかなと思ってますね。オプションとかを使ったりとか、ボックスカウントで有利に立とうみたいなオフェンスって、基本的にその、オーバー何か弱みがあって、で弱みがあるからその数で勝てるようにしようとか、オプションしてオーバーカウントしようとかっていう考え方があったりするんですけど、そうじゃないですよね。レイブンズはラマが走れて投げれて、かつイングラムっていうボックスのランナーがいてっていう状態なので、ディフェンスとしてはかなり弱みを探すこと自体が難しいというか、つけ込む隙がないっていう感じですかね。で止め方は本当に分かんないですけど、例えばどうだろう、僕が見てて思うのは、パスが投げれるっていう風に、まあラマのことが評価されてますけど、まあ、パスは実際うまいし、距離も投げれるしコントロールもいいんですけど、それ以上にそのコーディネーターがパスを投げやすい状態を作ってあげてる、ね、重いパーソネルからのプレアクションとかで投げやすいフィールドを作っているし、あとはターゲットが 見つけやすいプレー、タイトエンドに即タイミングでヒットするとかね、そういうプレーを組み込んであげてるから、全体的にバランスのいいオフェンスなのかなと思ってますかね。ってところですかね。はい、次行きましょう。ラジオネームをいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム、ミスター・レイブンさんですね。あ、いつもありがとうございます。こんにちは。いつもツイート拝見しています。ありがとうございます。ご存知かもしれませんが、僕も今大学生です。実は高校まではプレイヤーだったんですが、元チームメイトが大学でも学生、1位を目指して戦う姿や NFL とかを見ているうちに、もう一度プレイしたい欲が強くなっていて、いずれはプレイヤー復帰をしようと考えています。僕は現役では DL をしていましたが、タイトエンドに挑戦しようと考えています。松葉さんはもし現役でプレイをするとしたら、どんなポジションをしてみたいですか？はい、ありがとうございます。大学生の方なんですね。あんま知らなかったですね。ツイッターでよく、なんていうんですか、絡むって言ったら変ですか、まあ、リプライとかをいただいてる方ですね。そのままミスター・レイブンで同じ名前で投稿していただきましたが、そうですね。僕はよくそうですね、プレイするならどことか聞かれますけど、毎回 OL って答えてますね。 OL がやりたいで、ね、体格とかもう全部こう自分で選べるんだとしたら絶対 OL がいいですね。あとタックル、オフェンスタックル、まあ、右左は別にどっちでもいいですけど、オフェンスタックルがやりたいですかね。で、ね、今ね、必死でやってる選手に本当怒られるかもしれないですけど、めちゃめちゃうまいと思うんですよ、僕。タックル。なんで、やりたいですね。あと、そう、アサイメントとか組むのやってみたいですし、はい。すいません、名前切って、オフェンスタックルがやりたいです。はい、次行きましょう。質問です。アメリカのカレッジフットボールは見てますか？あんまり正直見ないです。はい、次。ディフェンスは詳しいですか？オフェンス、そうですね。オフェンスのアナライジングスタッフ出身っていうのもあって、実はオフェンスのことを考えるっていうよりかは、むしろディフェンスの方を、まあ、観察したり考えたりっていう時間が長いし、ディフェンスのことの方が、まあ、勉強してきていると思ってるので、まあ、特にディフェンスの中でもパスカバーとかだったら、まあ、そこそこ詳しい方だと思います。はい、次行きましょう。あなたの講義、すいません。あなたのチームの攻撃スタイルは、プロスタイルとスプレッドの半々ぐらいかなと今のところは思ってます。はい、次行きましょう。 今の質問と絡めてですね、選手の能力の制約を考えなくて済むとしたら、あなたがやりたいオフェンスはどんなオフェンスということですね。ありがとうございます。たくさんありますね、やりたいオフェンス。いろんなオフェンスやりたいですけど、まあ、個人的に好きなのがストロングスタイルの戦い方なんで、これは別にアメフトに関わらず何につけてもこう王道を行くみたいなスタイルがすごく好きなんで、ストロングスタイル、王道のプロフットボールっていうんですかね、わかんないですけど、とりあえずランベースのオフェンスは好きですね。はい、次行きましょう。質問ありがとうございます。 X リーグのコーチは給料出ますか？もし出るならそれだけで生活していくことも可能ですか？あー、なるほど。これ結構シビアな質問ですね。まあ結構みんな気になるとも思うんですけど、まあ一個チームによるので何とも言えないっていうのがあるんですけど、まあでもトップチームでは出てるはずだと思います。例えばそうですね、IBM のトム・カウマイヤーさんとかは、まあ、翔平、まさしく海外からね、お越しいただいてやってもらってるので、お金が出ていると思いますし、あとは富士通のコーチ、富士通フロンティアーズさんのコーチとかも、まあ、まあ、そもそも就職しているというのもあるので、まあ、事実上出てるみたいな感じなんですかね。ちょっとわかんないです。これは、あんまりはっきりしたことが言えないんで、ちょっと無責任なんですけど、はい。あくまでその予想という範囲内ですね。で、それだけで生活できるっていうことで、まあ、いわゆるプロってことですよね。それだけで生活できる。プロコーチっていうのは、かなり難しい。日本の状態、アメリカンフットボールを取り巻く状況としては。一個はリーグ自体がプロでないっていうのもありますし、コーチとかのスタッフのあり方をリーグとか協会でこう統一されたフォーマットがないので、さっき言ったように、例えば企業に就職して、あるいはそのスポンサー、ね、スポンサー企業に就職してコーチをするっていう形もあれば、ボランティアコーチとして、まあ、土日やりますよっていう方もいらっしゃいますし、あとは僕のようにその個人として契約を目指す、個人事業として、まあ、業務委託契約の形でチームと契約をする形を、まあ、目指している段階ですね、僕としては。など、まあ、いろんなやり方はあるんですけど、まあ、僕のことで言うと、生活はできないです、これだけだと。アルバイトもしなきゃいけないですし。なんで、まあ、プロを目指してるってとこなんですけど、まあ、プロになれたらまた、しっかり報告をします。ちょっとまたそれまで僕の夢を応援していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。はい、次行きましょう。自分よりも詳しい、もしくは新たな発見を知ることができる面白いアカウントがあれば教えてください。これは、そうですね、後でツイッターで、文字で回答したいと思います。はい、次。おすすめのアメフト本は何ですか？はい、なるほど。まあ、目的によりますけど、好きで読んでたのは、なんだっけな。ちょっと作者忘れちゃったんですけど、スカウティングメソッドかなっていう、多分そんな名前の本が、フットボールスカウティングメソッドみたいな、なんかそんな感じの本があったと思うんですけど、昔がベージュの表紙で、今が青の表紙に変わってると思うんですけど、それが好きですね。なんか、スカウティング10か条みたいなのが載ってて、最初に。それの1個目か2個目に、相手のプレーを、自分たちのプレーに集中するな、みたいな言葉が書いてあって、それが当時の僕にすごく共感したんで、好きで読んでました。はい、次行きます。クォーターバックに求めるものは何ですか？はい、ありがとうございます。QB に求めるのは、そうですね。まあ、チームを作る力とか、リーダーシップとか、まあ、そういう感じの言葉ですかね。うまさとかは、まあ、二の次ではもちろんないですけど、ただ、クォーターバックとして、こう、ね、必要条件としてあるのは、チームを作ることができるリーダーシップだと思います。次行きます。はい、関西学生のディフェンスの印象はどうですか？はい。なるほど。そんなにね、たくさん見てるわけじゃないんですけど、まあ現役の頃とかもちろん見てましたけど、今年の甲子園を見る限りは、例年以上に基本に忠実なイメージだったかなと思いました。結構凝ったディフェンス、特に KG とかはしてるイメージがあったんですけど、ああ、カバー3だな、カバー2だな、4だな、みたいなのが結構見て、パッと見てわかる。んで、 基本に忠実なのかなという印象があります。昔はね、もうちょっとファジーというか、ふわふわっとしたディフェンスですごく嫌だった印象があります。はい、次行きましょう。ウエストコーストオフェンスについて勉強したいのですが、何かいい材料はありますか？まあいくらでもあるんじゃないですか。 YouTube とかでも映像でも勉強できますし、ただそうですね、僕自身がこう腰を据えてウエストコーストについて学んでもいないので、まあ、そういった意味でちょっと無責任な回答になるので、いい材料を紹介はできませんが、まあ、YouTube でウエストコーストフットボールで検索するのが一番わかりやすいと思います。はい、すいません、次行きます。同じような質問ですかね。アサイメントの情報などはどこから入手しているのですか。はい、質問ありがとうございます。基本的にさっきも言ったんですけど、 YouTube が多いです。僕は YouTube から勉強を始めてるかなと思うので、まあファンの方とかとそんなに変わらないね立場かなとも思ってます。あとは Twitter であったりとかですかね。で、なんかまあ知らない言葉とかを調べると何でもすぐに出てくる、まあ、時代というか、まあ、僕が生まれた頃からもうそうなんで、基本的にはそういうふうに、例えば何かのクリニックの動画を見て知らない言葉はメモして、それを今度は検索すると、そこからまあ例えば何ですか、まあ海外のブログに飛んだりとか、まあ YouTube の映像に飛んだりとか、まあたまに有料のチャンネルにかかることもあるんですけど、まあそれは払える額だったら払ったりしてっていうので、こう芋づる式に調べることが多いというか、僕の知識は大体そういう感じで深まってるのかなと。で、まあ検索力ってすごく大事なスキルというか、なんか知らないことにどんだけたどり着けるかっていうのもそうですし、知らないことを放置しない力みたいなのも必要だと思うので、その検索力っていうのはすごく大切なことだと思ってますね。はい、次行きましょう。はい、質問です。はい、質問じゃないなこれは。はい、アメフトの写真を撮っている高橋団です、ラジオに出してくださいということで、はい、ありがとうございます。ダン G ですね。皆さん知ってますかね、高橋団という男を。まあ、一般人、もちろん一般人なんですけど、まあ、写真家ですね。まあ、僕は新進気鋭の写真家だと思ってますけど、ダン G というふうに僕が呼んでいるのはですね、まあ、高橋団という彼の本名をこんなに連呼していいのか分かんないですけど、例えばその、なんだろう、香港とかさ、あとピンポンみたいな、その、発音しない G があるじゃないですか。ね、ピングポングみたいな、ホングコングみたいな、なんかその、団 G なんですよ。だから彼の、アカウントの名前が。発音しない G を、こう、団、グッ、その団 G ってつけてるんで、まあ、僕はね、その読まない G をあえて読んでやることで、まあ、彼のこう尖った部分をね、外に出してる嫌なやつなんですけど、まあ本当にいい写真たくさん撮ってくれますし、僕のツイッターのね、ヘッダーとか、まあ、あとはそう、最近は団の写真をなんていうんですか、アイコンっていうんですか、トップガっていうんですか、にしてるアメフト関係者もすごく多いですし、パッと見た時に、あ、これダンの写真だってわかるんで、それが彼のすごくなんか素敵なところかなとも思いますね。ぜひインスタチェックしてみてください。なんだろう、ハッシュアットマークダン G84 とかでしたっけ、ちょっと調べますね。これは変なことを、間違ったこと言うのもあれなんで、ちょっと調べますわ。ダンジーフォト83です。はい。みんなそれで、インスタグラム検索して、フォローしてみてください。彼もフォロワー増やしてるみたいなので。で、まあ、ダンの話をちょっと長めにしとくと、あ、そうそうそう、ラジオに出してくださいという話ですよね、もともとは。そう、ダンは、そうです、一緒にちょっと話してみたい人っていうか、そう、一緒に話したいですね、しっかりと。結構数少なく僕に、なんだろう、芯食ったことを言ってくれるというか、なんか、お前のこれが良くないとか、俺、お前のこれがすごくいいとか、なんかそういうことをすごくね、はっきり言ってくれる人なんですよね。で、僕は、そのキャラ的に自分のこう、 あまりにもこう斜に構えたスタンスを取ってるんで、こうなんか誰もなんかすごいいじりづらいというか、なんかなんか言ったら本当に傷つきそうとかもあるし、めんどくさいみたいなのもあって、あんまこうね、芯を食ったこと言ってこない人が多いというか、ね、そういう状態をまあ僕が作ってるんですけど、本当にね、まあ、人見知りがこういろんなねじれ方をしてこうなってるんですけど、まあ、そんな僕にね、こうバッといろんなこと言ってくれる、ね、ツイッター始めろとかさ、あと、まあ、ブログのこれが良くてとか、あとこれがは良くないぞとか、なんかそういうことをねしっかり言ってくれる子なんで、すごくいい友人だと思ってます。いつもありがとうございます。ぜひラジオね、一緒に撮れるような環境になったらやってみましょう。はい、ちょっと長くなりましたね。はい、次いきます。マンツーマンを引くディフェンスのレスポンスを分かりにくくして、あ、ごめんなさい、ちょっと読み直しますね。読むの下手だな。はい、質問いきます。マンツーマンを引くディフェンスのレスポンスを分かりにくくして、クォーターバックを惑わす以外の RPO の止め方を教えてください。なるほど。 RPO ですね、まあ、オフェンスの攻撃の一種で、ランパスオプションと言われるものですね。ランにディフェンスの動きを見て、ランの方が有利だったらランをするし、パスの方が良かったらパスを投げるし、まあ、そういう感じのオフェンスのプレーなんですけど、そうですね、まあ、1個はマンツーマンはまあ一番上等手段っていうのと、まあ、ディフェンスをファジーにして、あのクォーターバックにリードさせないっていうのもあると思うんですけど、僕が勉強した中で、まあそうだろうなと思ったのは、基本的には投げさせるオプションを取らせる相手に、特に日本の大学とか、まあ、アメリカのカレッジ、ハイスクールとかのレベルであれば、相手に投げさせることを選択させる、ディフェンスを敷くこと、つまりランをさせないためにボックスの中の人数を増やすとっていうのは、まあ、単純な話、ランをするときのランニングバックへのハンドオフと、あと、ね、10ヤード、20ヤード先のレシーバーに対する10ヤードフック、どっちの方が精度が高いですか、成功率が高いですかっていう話で、投げさせた方が、失敗する可能性が大きくなるから、それにかけて、まあ、基本的にはランをまずは止める。で、投げさせないで、投げたところをパスカットするなり、パス失敗に持ち込むなりっていうのが、まあ、ディフェンスの考え方の一つかなというふうに僕は思ってます。はい、次いきます。来シーズンからプレーコールを担うかもしれないのですが、マイプレーコール頭に入れておいて考えていることはどういったことでしょうか。ダウン、残りのヤードなどということですね。はい、質問ありがとうございます。まあそうですね、ダウン、ヤード、あとは試合の残り時間、まあ、シチュエーションという感じで大きくくくられるとこですね。まあ、シチュエーションはもちろん頭に入れるようにしてます。ただまあそうですね、プレーコーラーとして考えているのは、次の次の次ぐらいまでのこう見通し、ストーリーをかなり意識してますね。試合というかボールが止まって、次のプレー何何って入れて、そのプレー、その時にプレーを探すっていうよりかは、ね、シリーズの始まりでプレーコールを入れた時点で、その次の次の次、ないしは、まあ、大まかにプレーが終わる、シリーズが終わるまでの3段をつけておいて、で、ダウンした時に、あ、じゃあこれね、あ、じゃあこれねっていう感じで出すかなっていうスタイルが、まあ、僕の中にはあるので、あんまりプレーが終わった瞬間にその次のプレーのコールを考えるっていうよりかは、プレーが終わった時点ではもう出てる、次の手札は。で、本人自体はその先の展開を予測してるっていうのが、まあいいのかなと思いますね。時間も無駄にしませんし。っていう感じですかね。はい。頑張ってください、プレーコール。はい、次の質問いきます。これも同じような、ところですね。はい。質問。弱小大学の QB です。そんな自分でね、言わなくても。外からアサイメントを出す人がいないため、自分で考えて出さなければいけないのですが、アサイメント選択の基準みたいなものを教えてください。はい、そうですね、まあクォーターバックアメフトでは外からプレーコーラーであったり、まあ僕みたいなオフェンスコーディネーターがプレーコールを入れることがあればこともあれば、中でクォーターバックがまあオーディブルという形だったり、あとはハリーアップオフェンス、ノーハドルのオフェンスでクォーターバックがプレーコールするっていうケースもあるんですけれども、まあ、その利点、フィールドで、 プレーコール後出しできるっていうのが結局利点なんですよね、そういうオフェンスの。なので相手のディフェンスの弱みを見つけてそこを攻撃し続けるっていうことがすごく大切かなと。でそれをするためにはスカウティングが重要になってきて、スカウティング準備の時点で相手のディフェンス、相手ディフェンスの弱みであったりとか、あとは試合中にキーにしようと思ってる選手の目星、例えばディフェンスエンドでもいいし、マイクでもいいし、フリーセーフティー、ストロングセーフティー、何でもいいですけど、ディフェンスの構造上キーにしておくと有利になるっていうところを見つけて、目星をつけて試合に行ってそいつを見てプレーコールを入れるっていうのがいいのかなと僕としては思ってます。はい、次行きましょう。ディフェンスの人間からすると松葉さんの話を聞くと何も抗う手段が思い浮かびません。ディフェンスにこうされていたら止まっていたなど、ありましたら解説にプラスしていただけるとすごく嬉しいです。あ、ご意見ですね、ありがとうございます。参考にさせていただきます。そうですね、まあね、僕の話でね抗う手段がなかったら僕はもっと勝ってるはずなんで、まあ何なんだってことなんですけど、まあ、結局その僕が取り上げてるのがオフェンス優位なプレーばっかりっていうのが あるので、そういうのでなんか僕がなんだろうやられてないのかっていう感じになっちゃうんですけど、ほとんど負けてますからね、ディフェンスには。ほとんどディフェンスに負けてる中でこれならオフェンス結構頑張れたかなってプレーを紹介してるだけなんで、次からはね、そうやられたプレーとかも紹介したいと思いますし、何が良くなかったのかってこともお話できたらなといいと思ってます。ありがとうございます。次行きましょう。質問、オフェンスが持っているプレーの数って基本どのくらいですか。はい、なるほど。結構気になりますよね、これね。まあ答えはチームによるっていうところなんですけど、まあ例えば10プレーぐらいでしか戦わないチームもあったら、あと300プレーぐらい持ってるチームももちろんいますし、っていうところですかね。名言はね、これは避けとこうかな。僕のチームがってことはね、これはちょっと避けようかな。ちょっと怖いんで。あんま意味ないのかな。ちょっと言いたい気持ちもあるけど、なんかちょっと考えてからまた話しますね。ただ、まあ、昔の早稲田のことを、まあ、その代わり話しておくと、かつて早稲田大学にはオフェンスのプレーだけで3000プレーぐらいあったんですね、確か。全部合わせて。それはもちろん1試合に全部持ち込むってわけではないんですけど、それにしても早稲田は結構持ち込むプレー数が多かったチームで、で、一回ちょっと整理しようってなった時があったんですけど、その時に今あるプレーを全部吸ったら3000プレーありましたね。はい、相当多かったのかなと思いますね。まあ今がいくつぐらいなのか、まあ、僕がチームに関係してないんでわかんないです。次、オフェンスのゲームプランを勉強するのにいい X リーグアメフトの学生アメフトの試合があったら教えていただきたいです。なるほど。まあゲームプランって基本的にチームの中でしか公開されてないですし、チームの中でこう浸透させられてるものなんで、見ても予測しかできないんですよね、結局。どんだけ高いレベルで想像しても 100% にはならないと思うと、オフェンスのゲームプランを学びたいと思うのであれば、やっぱり誰かに指示するっていうのが一番なのかなと僕は思いますね。まあ、もちろん公開されている情報とか、まあ、僕もいろいろ話すようにしてますけど、を、まあ、引っ張ってきて知識にするっていうのも大事だと思いますけど、結局すごく芯のあるコーチとか、あとやりたいことがあるコーチとか、進みたい方向がはっきりしているコーチとかに指示して、そこで学んでいくっていうのが、こうオフェンスのゲームプランがどう立てられるのかとかを知る上では一番いいのかなと思いますね。なんで何かを見てっていうのはごめんなさい、あんまりうまく回答できませんね。はい、次いきます。ディフェンスのモーションアジャストとしてカバー3アジャスト以外の方法はどのようなものがありますか。これはそうですね、まあ、Twitter で解説しましょう。また iPad の画面録画でちょっとやろうかなと思います。ただ iPad のやつなんですけど、まあ、Twitter って2分10何秒ぐらいまでしか投稿できないですよ、動画が。で、その2分の間にね、解説するってめちゃめちゃなんか難しくて段取りが必要で、 あれのために2時間ぐらいこうリハーサルみたいのがあったりするんですよね。だからこれ3分クッキングとかはかめちゃめちゃすごいと思いますね。あのテンポで3分で終わり、最初から最後までやるみたいな。3分クッキングを見てちょっと勉強しようと思います。はい、次。アメフトのスカウティングではどのような統計を取っていますか。はい、試合によりますけど、基本的な割合はどこでも出すと思います。体型別、シチュエーション別のディフェンスとか、あるいはなんかまあダウンごとのプレーの選択であったりとか、まあ、そういったところをまあ統計としては出てくるのかなと。あとはまあ、シーズン中にやるかどうかは、まあ、チームにも、これもチームによりますけど、例えば自分のチームがどういうオフェンスができているのか、どういうディフェンスができているのか、フィールドを割ってパスヒットのチャートを作ってみたりとか、そういうことはやりますかね。ただ僕自身が数字にそこまで強くないというか、なんていうの、数字を大切に扱ってないっていうのは変かな。まあ、とにかく僕自身がそんな数字に強くないので、かなり参考程度でそういった割合とかは出すかなっていうイメージですかね。そこから先は想像力で戦うようにしてます。はい、次行きましょう。松葉さん、はじめまして。はじめまして。ズバリお伺いします。2019年の X リーグ初戦、アサヒビールに勝利した後天狗になりませんでしたか。くーあー、天狗鋭いっていうか、まあ厳しいですね。天狗はなってたかな、どうなんですかね。まあちょっと天狗になってたかっていうのはちょっと何とも言えないですけど、明らかに調子には乗ってたと思います。当時の僕はまあね、まあよくよく見ると、じゃあオフェンスがそんなに活躍、まあ、ね、選手はもちろん頑張ってくれてたんですけど、14対13っていうところ、シチュエーションで、では状況、勝敗の数字ですよね。オフェンスはもうちょっとどうにか楽にプレーさせてあげられたな、てたかなとかも思いますし、まあ、ギャンブルの選択、一番最後のプレー、オフェンスの一番最後のプレーで、右側にロールアウトして、クォーターバックが投げて、残り1秒残すみたいなシチュエーション、シーンがあったんですけど、あれも、まあ、正しかったのかなと思うと、なんか結構疑問ですかね、僕としては。今となってはちょっと反省してますけど、まあ、まあ、調子には乗ってました。天狗にはなってないと言いたい。で、チームとしてはすごく勢いがあって、あの後ね、やっぱ勝てたし、モチベーションも高かったし、で、あの後そのチームをその勢いに乗せるか、調子に乗せるかみたいなところですごくコーチとしての手腕が試されてたなと思ってて、僕はそれが、できなかったですね、今年は。チームの勢いをそのまま、なんて言うんだろう、強さに変えられなかったっていうか、うまくコントロールしてあげられなかったなというのは思ってるので、まあ、それは反省ですね。次、2020年のシーズンに生かしたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。次ですね。あ、ラジオネームをつけていただきました。はい、ラジオネーム、リトルノービス1号さんからの、ご質問です。ありがとうございます。好きな映画トップ5を教えてくださいということで、アメフト以外のとこですね。そうアメフト以外の話もねしたい僕は。うん、アメフトの話ばっかしててもね普段と変わらないんでね、こういう質問もぜひぜひよろしくお願いします。まあ、ちょっと順番をつけるのはちょっと難しいですけど、僕は結構監督で映画を選ぶことが多いですね。はインターステラーのクリストファー・ノーランであったりとか、まあ、インターステラーはすごく好きな作品で、それこそトップ5には絶対入ってくるんですけど、とか、あと、アレックス・ガーランドっていう監督がいらっしゃって、エックス・マキナっていう映画とか、アナイアレーションっていう映画を作ってる人なんですけど、とかも好きですね。あとは、複製された男とか、ブレードランナーの新しい方、2049でしたっけ?のドゥニー。とかデニー・ヴィルヌーヴって監督がいるんですけど、とかが好きですかね。ね、こうやってこう並べるとめっちゃ偏りがありますね。なんつうんですかね、こういう系の人、リアリティ SF なんかサスペンス超暗い映画作る監督みたい なんかそういう感じの監督の映画が結構好きですね。はい、次行きましょう。スプリットゾーンってどんなプレーですか。これはツイッターで解説しましょう。iPad で 解説したいと思います。次、松葉さんが使っておられる単語の意味などがわからないことが多いです。地方や大学チームによって呼び方が違うプレーや単語も多いと思うので、解説していただけると嬉しいです。あ、これはね本当にごめんなさい。できるだけ僕も教養語に当たるものを使いたいなと思ってるんですけど、わかんないことがあったらリプをいただければ、あるいは DM でも構わないのでお答えします、必ず。で、ここって結構アメフトの難しいところで、やっぱレベル感が様々な上にその教養語が少ないね。これはよく僕がいろんなところで言ってますけど、まあ、ガラパゴス化ってやつですよね。いわゆるチームによって言葉が偏ったりとかいうことなんですけど、そこがちょっとアメフトの難しいところというか、なかなかこう簡単に浸透しない理由の一つでもあるとは思うんですね、僕は。まあ、これについてはまたどこかで苦言を呈したいと思います。はい、次いきます。はい、スプレッドオフェンスって何ですか。なるほど。まあ、スプレッドオフェンスって簡単に言うと、フィールドに多くの攻撃地点を作ってディフェンスを広げて、まあ、イメージ図で言うと広く浅く攻撃していきましょうっていうのがすごく分かりやすいところかなと思うんですけど、ただその僕が聞いてすごく納得したことがあって、まあ、ある人から話を聞いたんですけど、ハドルがスプレッドだっていう話があるんですね。で、これが何かっていうと、アメフトではそのパーソネルグループっていうのがあって、例えばランプレーをしたいときにランが得意な人をフィールドに送ったりとか、あとはパスがしたいときにパスが得意なメンバーをフィールドに送るっていう、ね、その送り込むメンバーのことをパーソネルグループっていうんですけど、その一つのパーソネルグループでランもパスもあとはどんな体験もできるっていうスプレッド差がある。これがハドルがスプレッドって考え方なんですね。これを聞いたとき僕は結構ね、今まで考えてたことが大きく変わったんで、はい、すごく納得のいく解説だったかなというか講義だったかなと思ってます。次行きましょう。アメフトの試合を見るときにどこを見ていますか。自分はカバーを見てブリッツを見てプレーを見てってしていたら何度も巻き戻して時間がかかってしまいますと。なるほど。まあ、何の試合を見るときなんですか。何の試合を見るときかにもよりますけど、本当何でもない試合、自分の関係ない試合を観戦するときはオフェンスを見ますかね、ほとんど。で、オフェンスの例えば出たプレー出なかったプレーとかがあったときに、なんでそうなったのかなっていうのを考えて、その要因になるプレーを、要因になる、ディフェンスのところ、例えばなんだろう、セーフティーの具合のせいでこうなってるのかなと思ったら次のプレーでセーフティーを見てみたりとか、まあ、そういう感じで芋づる式に見ていくことが多いです。それは巻き戻せない試合とか、生で試合見てるときとかそういう感じで見てて、まあ、でもスカウティングのときも流れは基本的には一緒で、最初はこう雑感をつかむようにざっと見て、でそこから気になったところを深掘りしていくっていうような感じで見ることが多いですね。なんでスカウティングはもちろん時間がかかりますね。多い時だと週にね、3、40時間ぐらいビデオを見てるので、まあ、1日5、6時間見てる感じになるのかな、計算で言うと。で、そこにね、純粋に見てる時間と、あといろいろ資料作ったりとかがあったりとかするんで、真面目に試合を見ようと思うとめちゃめちゃ時間がかかると思います。次、プレイメーカープロってUSB を購入しないと使えないんですか。なかなかコアな質問ですね。プレイメーカープロって僕が、プレイの、図とかをよく上げるじゃないですか、ツイッターとかに。で、あの図を作ってるソフトなんですよね、プレイメーカープロっていうのがね。で、プレイメーカープロってすごいのが、多分シェア率がめちゃめちゃ高いんじゃないかなと思ってて、で、あのプレイメーカーよりも優れたプレイメーカーというか操作性もあって、なんか良くてっていうのを未だに僕は見たことがないので、プレイメーカープロってすごくいいソフトなんですけど、あ、そうで、 USB を購入しないと使えないのかと言われると、基本的にはそうですね。イエスだと思います。っていうのは、ネットとかでダウンロードできないっていう意味で、そう、今のこの時代に、プレイメーカープロのソフトは、USB が販売されてるんですよ、アメリカで。だから日本で使おうと思うと、それを輸入しなきゃいけないんですけど、1個2万円くらいするのかな、確か。 ちょっと額とかは調べてみてください。ただそう、それ自体も時代錯誤なんですけど、プレイメーカーではそのアカウントでユーザーを管理してないんですよ。そう、今だったらね、いろんなところにアカウント作って、例えば一人が二重にアカウント持てませんよとか、同じアカウントでアクセスできませんよとか、そういうのたくさんあるじゃないですか。だからプレイメーカープロは本当に USB を買ったらそれを回せるんですよ、チームの中とかで。なんで厳密にやっていいか悪いかで言うとグレーですけど、ただ USB を持ってる人からソフトをもらうっていうのはできます。ここまでにしときましょう、怒られそうなんで。次、ローバーの明確な定義ってありますか。あー、なるほど、ありがとうございます。まあ僕は LB とセーフティーの中間の人間だと思ってますかね。チームによってニッケルって言ったりローバーって言ったり様々だと思いますけど、僕の中ではワンハイのチームが使うニッケルバックの位置取りをローバーというふうに言うことが多いですかね。はい、次行きましょうか。ジローはいつになったら食べられるようになりますか。これは無理ですね。はい、僕さっきもあのオープニングでも名古屋のうなぎが食えねえみたいな話をしましたけど、あの食が細いっていうのプラス、なんだろうな、強い食べ物がすごくやっぱ苦手なんですよね。ジローは食えねえっすわ。あ、みんな美味しいって言いますけどね、めっちゃ空腹の時に言ったら食えんのかもしれないですけど、で一回連れてってもらったことがあって、でめちゃめちゃ苦労しましたね、一杯食うのに。でラーメンって結構なんだろうな、プレッシャーがあるんですよ、ラーメン自体ね。あの早く食わなきゃ美味しくない感じもしますし、でその割には熱すぎません、食べ物として。早く食べなきゃいけない割に熱すぎるんですよ、物として。だから絶対やけどするしね。でフーフーしてあの汁が落ちちゃうとそれも美味しくないじゃないですか。だからね、開けた瞬間に行かなきゃいけないんですよ。あれは危ないですよ、ラーメンっていうのは基本的に。だからラーメン自体が僕はあんま得意じゃないっていうのもありますし、二郎はもっと無理。あと、まあ、これもなんだろうな、二郎が好きだっていう人には怒られるのかもしれないですけど、なんか二郎に通ってる人というか、二郎に初めて行った時に一回しか行ったことないんですけど、なんだろう、このお前初心者だろみたいな、そういう目がすごい嫌で、なんだろうな、まあいろんなとこにあるのかもしれない、コミュニティとかに。そういうのってやっぱにわかを嫌うみたいな、その俺は週7ジロー食ってますみたいな、いやそれは不健康だろみたいな、人としてみたいな、そういう人になんかお前はなんかなんだ台を拭くみたいな文化知らないのかみたいな。あと注文の取り方が難しい。いや注文自体は券売機でできるんですけど、なんか喋ってるんですよ、だから券を出す瞬間に。それが不親切じゃないかっていう、分からんよみたいな、ね、一元さん、僕はその友達と行ったんでよかったですけど、もしこれが一元さんだった場合、なんかああみたいな、マシマシみたいなね。でなんか油がどうのこうのみたいな、で店員さんも全然愛想良くないし教えてくれないしみたいな、あれはね僕は良くないと思うけど、好きな人は行けばいいと思う。はい、こんなところですね。はい、で今日は質問回答スペシャルということでね、めちゃめちゃたくさん答えたんじゃないですか。今いただいた質問はほとんど被りのあるものはあの取り上げませんでしたけど、ほとんどこれで答えられたんで精算できたかなと思います。最後ね、ほんと一番最後にこうジローの、ね、まあ、悪口じゃないですけどジローディスみたいなことして、本当に、まあ、よかったのかなとも思いますけど、まあそうやってね、たくさんいろんな質問いただけたんで、まあこれからも答えていきたいなと思ってますね。で時間の都合上やっぱ一言で答えてしまうものも多かったんですけれども、まあ、月に1回ぐらいはこうやってね、いただいた質問を精算する回をやろうと思ってるので、 ラジオで読まれないなとか、ツイッターでも回答してくれないなとか、なんかそういうふうに思っていただいてる方がいらっしゃったらですね、必ずどこかのタイミングでラジオで取り上げたりとか、あとこういうふうにスペシャル回にして、ラジオで答えたりとかしたいと思うので、気長に待っていただければと思います。いや本当に急を要する問題だったら、ダイレクトメールしていただければ、時間を取って答えたいと思うので、はい、そちらもよろしくお願いします。はい、ではですね、今日はこんなところで大丈夫そうですかね。40分ぐらいちょうどいい感じにおしゃべりできました。また来週多分日曜日ぐらいに更新すると思うので、ぜひネタメール、質問等とラジオネームをつけて質問箱の方によろしくお願いします。はい、それではラジオザノービスでした。また来週。